追跡。お話は変わって、やはりその日の午後4時少し前、瀬古物屋の今井くんの店の向こう側に1台のパラ自動車が止まっていました。その中には小林団長と今井くんと今井くんの兄さんの大学生とが隠れているのです。魔法博士は黄金の虎が今井くんの店に隠してあるのを知ってこっそりやってくるかもしれないからです。今井くんの兄さんは自動車の運転がうまいので少年探偵団の味方になって、知り合いのガレージから自動車を借り出し、運転席に隠れてそこに待ち伏せしているのです。小林、今井の2少年も後ろの席に隠れていました。みんな窓より低く見伏せていたので、外からは誰も乗っていないように見えるのです。小林団長はトラックについている丸いバックミラーをガレージから借りてきて、自動車の窓のところへ出して下から見ていました。このバックミラーは凸面鏡になっているので、普通の鏡よりもずっと広い景色が映ります。それを向こう側の瀬戸物屋の店に向けて、黄金の虎の隠してある棚を見張っているのです。あ、変なじいさんが来たよ。見てごらん。ね、なんだか怪しいやつだね。鏡にそれが映っていました。大きな眼鏡をかけ、白い青ひげを胸まで垂らし、茶色のコートを着て、黒いトルコ帽のようなものをかぶったじいさんが、常に座って、よちよちと瀬戸物屋の店へ入っていくのです。店にはたくさんの客がいました。じいさんはその中に混じって、だんだん黄金の虎の隠してあるおもちゃの棚の方へ近づいていきます。そして、その棚の前に立つと、キョロキョロと辺りを盗み見て、スーッと手を棚の上に伸ばしました。あ、大変だ、虎を。今井くんが叫びました。怪しい老人は瀬戸物に見せかけてある黄金の虎を引っ掴んで、さっと袋へ入れてしまったのです。店員もそばにいた客も少しもそれに気がつきません。じいさんはそのままこそこそと店の外へ出て、向こうの電車通りの方へ歩いていきます。あのじいさんの後をつけてください。小林くんが運転席に声をかけました。瀬戸物屋の店を20メートルも離れると、常に座ってヨボヨボしていたじいさんの足がにわかに速くなりました。まるで青年のように大股に歩くのです。小林くんたちの自動車は相手に気づかれぬように遠く離れて、ノロノロとその後をつけていきます。あ、変な自動車がいる。あれに乗るのかもしれない。電車通りの角に青色の大きな自動車が止まっていました。じいさんはつかつかとそのそばに寄ると、いきなりドアを開いて後ろの席に飛び込みました。そしてその自動車は恐ろしい速さで走り出したのです。兄さん、全速力だよ。あの青い自動車を見失わないように。今井くんが運転席に呼びかけました。よし、心得た。兄さんの腕前を見てるがいい。映画のような自動車の追跡です。青と黒の自動車は 2,30 メートルを隔てて、町から町へと恐ろしい速さで走りました。青色の自動車は寂しい方へ寂しい方へと曲がっていきます。そして30分ほど後には大きな川のそばに出ました。